ただいまから新約聖書ヤコブの手紙5章1節から6節までを通してエリアの祈りと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ヤコブの手紙というのはヤコブが書いているわけなんですけれども、聖書を読んでいる方はどのヤコブだろうと。ヤコブはですね、実は4人いるんです。で、一番有名なのが、イエス様の12弟子の中のヤコブです。で、彼はですね、ガリラヤ湖で漁師をしているときに、まあ、イエス様から声をかけられた最初の人です。で、彼はですね、ヨハネが兄弟で、彼のことをヨハネの兄弟であり、ゼベダイの子ヤコブというふうに言われますので、ああ、あの人かって思います。で、その人は、実はこの手紙を書いたという可能性はほぼないんです。なぜかというと、彼はですね、ステパノの後に殉教してるんですね。ステパノは石で撃たれて殉教していますが、ヤコブは剣で殺されたとありますが、おそらく 首をはねられて殺されていると思うんです。で、おそらくその前にヤコブの手紙が書かれたという確率はほぼないと思いますので、そうしますと3人あと残るんですが、3人のうち、まあちょっと細かい話はちょっと今日はしませんので、2人はもう可能性がないので、あと1人だけです。で、この1人が誰かと言いますと、イエス様の兄弟ヤコブです。イエス様に兄弟がいたの?って思われるかもしれませんけれども、イエス様がもちろん長男なんですが、その下にですね、弟がいるんです。ヤコブ、まあこれ、聖書によってちょびっとだけ名前が違うところもあるんですけれども、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダというふうに弟が続くんです。だからイエス様ですよ。ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと。男の子で5人です。これに妹が2人以上いたんです。人数はわからないんですけども、妹たちと書いてあるので、2人以上はいたんです。だから少なくとも7人の子供が、マリアとヨセフの間にはいたことになります。で、その一番、イエス様の、一番すぐの弟が、ヤコブなんです。一番年の近い兄弟がヤコブですね。まあおそらくですね、ヤコブとヤコブ以下はですね、マリアとヨセフがエジプトへ下って、それからまた戻っていって、それからなのでかなり年は少し空いてるんじゃないかというふうに私は思うんですね。途中で生まれたかどうかちょっとわかりませんけれども、少し年は離れているような、まあ少しだけですけどね、1歳違いとかじゃなくて3歳か4歳ぐらい離れてるんじゃないかなというふうに思います。で、この家族はですね、最初は自分が一緒に育ってきたお兄ちゃんが急に、神様のことをお話ししたりですね、奇跡を起こしたり、みんなの前では聖書の話をしたのでびっくりしてしまったんです。なんでかというと、お兄ちゃんはいつも大工をやっていましたから、ヨセフさん、お父さんのヨセフさんと一緒に、昔あのこのイスラエルの大工さんは木だけじゃなくて石を運んできて石を切ったりもするんです。で、石を組み上げて一番上は木で作ったりするんですけど、両方やるわけですね。で、そういうことで一生懸命やってたお兄ちゃんが急にですね、聖書の話をしたり、病気の人を治したりするんで、びっくりしてしまったと思うんです。で、たくさんの人たちが集まるんですけども、お兄ちゃん一体どうしたんだろうっていうことで、きっとですね、ちょっと心配になってお母さんたちと一緒に、もうお兄ちゃんをですね、この、ナザレのお家に連れ戻そうとしたこともあったようです。ですからそういう意味ではちょっと最初は信じられなかったんですけども、このお兄ちゃんが十字架刑で死んでしまう、これも大変ショッキングだったと思うんです。そして その時もまだ信じてない、なんでお兄ちゃんのバカなことしたんだろうと思ったと思うんですけども、しかし復活した後にイエス様はですね、このヤコブにも現れたようです。で、それは非常に大きなきっかけになったと思います。そして後にお母さんのマリアもクリスチャンになってたわけですね。そうやって彼はですね、どこかでクリスチャンになりまして、そうしますとイエス様の兄弟ですから、これは非常に大切な役を担うようになっていくわけですね。 で、教会の指導者というとペテロとかそれからパウロとかヨハネっていうのをすぐ思い浮かべるんですが、実はパウロがクリスチャンになった時には、まあ、パウロはそれまでずっといっぱいクリスチャンを迫害して捕まえては牢屋に入れてたので、みんなすごく恐れたわけですね。そのパウロが突然クリスチャンになってしまいまして、今度はイエス様のことをお話しします。そうするとみんな信じないわけですね。あれは絶対罠だ罠だって言ってですね、近づいちゃいけんいけんってみんなが近寄らないわけです。それで彼は一度は、しばらくはですね、教会に近寄れないわけです。で、そういう時に、まあ、アンティオキの教会は行けたんですけども、エルサレム教会のですね、方にはなかなか行けないわけです。一番エルサレム教会で彼は、恐れられていましたから、パウロと言ったらもう本当にステパノを石で撃ち殺した時に着物預かしてあいつかっていう感じでですね、その後は今度はもう次から出るクリスチャンに捕まえて、エルサレム教会も壊滅的な打撃に追い込むような張本人ですから、そんな人がのこのこエルサレム教会なんか行ったらみんな逃げちゃうわけですね。それで彼はこっそりとですよ。こっそりとエルサレム教会に訪問するんです。これガラテヤ書の一章の19節で出てくるんですけども、その時に彼が密かに会ったのがペテロとヤコブなんです。それからですね、この後パウロは、たくさんの人たちの公認を得まして、第一次伝道旅行をします。そして第一次伝道旅行が終わった後にですね、教会の中で、特にユダヤ人の教会の中で大議論が起こるんです。イエス様を信じるだけじゃ救われん。イエス様を信じる前にユダヤ人になって、それからイエス様を信じれば救われるんだ。俺たちユダヤ人が神様の国に入れるように、前から約束されているのであって、その神様から約束されているユダヤ人こそがイエス様によって天国に行ける。だから他の外国人、異邦人って言ってますけども、そういう人たちはまずユダヤ人になってからじゃないとダメだって話になるわけです。ところがパウロはそんなことはないって言ってですね、まあ、これはものすごいこう、大論争になるわけです。これはやっぱ決着をつけないといけないということで、話し合うわけですね。エルサレム会議というふうに言います。で、このエルサレム会議、人の働きの15章に出てきますけれども、エルサレム会議も本当にけんけんがくがくの大論争になるわけですね。で、その時に、このことをですね、ユダヤ人の人たちをまとめて、話をまとめたのは、ヤコブです。ヤコブが立ち上がって、いやいや、異邦人も、ユダヤ人も区別なくイエス様の十字架を信じればみんな天国へ行けるんだ。そういうふうにこう。これはまあ、元々はパウロが発見した原理だと思うんですけども、ヤコブはそれを本当いち早くよく理解しまして、ユダヤ人社会、ユダヤ人クリスチャンの中で、彼は非常にそのことをよく理解して、そしてエルサレム会議のみんなにですね、お話した。そしたらみんな、じゃあヤコブが言うんだったらって感じでパーッとこう納得して、エルサレム会議、本当に、このパウロの、言っていた誰でもイエス様を信じれば救われるんだというところにたどり着くわけです。しかもですね、この後エルサレム教会からそれじゃあ、ユダヤ人以外の異邦人の人たちにもイエス様を伝えようって今度はですね、エルサレム教会は燃えるわけですね。それじゃあもう今度はやろうっていうことになって、それじゃあパウロを使わそう。パウロはもうユダヤ人じゃなくて異邦人の人たちに詳しいからパウロ行けっていうことで、でその時に、パウロたちを送り出したのがこう書いてあるんです。柱として重んじられているヤコブとケパとペテロですね。柱として重んじられているヤコブとペテロとヨハネによってパウロは、送り出される。エルサレム教会の柱として重んじられている、特に尊敬されている人はこの3人だったってことですよ。ですからペテロとヨハネはもちろんイエス様の十二弟子の一人として大変大きな力を持っていた人です。イエス様からですね、本当に たくさんのことを教えてもらった、そして力を与えられた人たちですから、彼らは当然なんですけど、それに並ぶ役割を担っていた人です。 私の想像ですけども、イエス様のクリスマスの物語っていうのは、おそらくマリアを通してヤコブが聞いて、ずっと持ってた話じゃないかなって気がするんですね。で、ペテロやヨハネがですね、まあ割とエルサレム教会を離れて、地中海沿岸のいろいろなところで活躍をしているというか活動していったのに比べて、おそらくこのヤコブという人はずっとエルサレムに残っていたような気がします。で、このヤコブに関しては非常に有名な言い伝えがあって、彼は非常によく祈る人で、そのひざまずいて祈るために、この膝の皮膚が硬くなって、コブのようになっていたというふうに言われます。これはもう、主の兄弟ヤコブということと、いつもセットになって語られるエピソードです。ですからヤコブは大変尊敬され、パウロ、ペテロ、ヨハネに並ぶ指導者として用いられていた。ですから、この手紙もですね、当時の教会で非常に重んじられてきたはずです。歴史の中でですね、ルターが、まあ、あまり戦いきさつよく知らないんですけども、これをですね、藁の書簡と呼んだために、非常にこう、なんか、ヤコブの手紙やなんて思う人もいるかもしれませんけど、全くそんなことありません。ヤコブこそはですね、信仰義人の教理をユダヤ人社会の中でおそらく、最も確実に早い段階で把握した人物だと私は思います。ですからこのヤコブの手紙には信仰義人の距離なくしてですね、イエス様、信仰によって、イエス様を信じれば救われるんだという、これを信仰義人と言いますけれども、この単純な、距離をですね、ヤコブは非常に深く受け止めたからこそこの手紙ができたというふうに考えた方が 的確だろうというふうに思います。ただヤコブはですね、パウロなんかに比べますと大変こう分かりやすい話をして実践的な人だったと思うんです。パウロはですね、非常にこう頭のいい人でした。哲学をものすごくよく学んだ人だったので、物事をですね、きれいに順番にこう追っていくことができる人です。ところがですね、ヤコブは、ナザレのですね、田舎町の大工さんの次男ですから、そんなことを勉強したこともありません。だから彼はいくら教会で重んじられたと言っても、そしてそういったことをパウロからも学んで非常に深く体得した人だとは思うんですけども、それをですね、わざわざこう手紙に教理はこうですみたいな書くような人じゃなくて、むしろ彼は実践的にこういうふうに生活したらいい、こういうふうにしたらいい、祈りの人ってね、実践的な言葉が出てくる人だと思うんです。私はよく祈ってる人っていうのはね、だからヤコブという人は、例えばこのヤコブの手紙の一章の二節でもですね、出だしは試練についてです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。忍耐についてここまでパッとこうですね、言えるっていうのはすごいなと思います。試練っていうのは神様のこういう身旨によって起こってるんだからとか、もうそんなですね、なんで起こってるのかとか、そんなことよりもまずこれは私たちの成長のために与えられてるんだから、非常に実践的に迷いがないっていうんでしょうかね。だからそういう意味で非常にヤコブっていう人は、まあ分かりやすいという意味でも、このエルサレム教会の中でも用いられた人だろうなというふうに思います。でヤコブはおそらくこの自分のフィールドはエルサレム教会ですから、エルサレム教会の人たちの姿をよーく見続けながらこの手紙を書いているはずですね。ですからまあ逆に言えば、このヤコブの手紙に出てくるたくさんのいろんな問題というのはエルサレム教会の問題だったと思います。ヤコブが毎日毎日見ながら生きてきた人たちがここに現れる。 でですね、まあいろいろとヤコブ、いろいろとこうなんかこう気になる人たちがいっぱいいるんですけども、その中でですね、まあエルサレム教会の中で、ある意味、まあ最も頭を悩ます、ヤコブがですよ、頭を悩ませた人はどういう人かと言いますと、お金持ちの人です。お金持ちの人の中のことで悩むなんていいなって思うんですけども、でもですね、ヤコブは、お金持ちが、お金持ちだからといって全然ですね、うろたえたりしないんですね。で、2章、まあ今日のところにも出てくるんですけど、実はですね、伏線がありまして、2章にももう最初に出てくるんです。2章で、私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているんですから、人をエコひいきしてはいけません。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にあなたはそこに立っていなさい。でなければ、私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんかと。ね。こんなことあるわけないじゃないかって思いますよね。こう、名札をぶら下げているね、会場係みたいな人が、見てね、金の指輪をはめてジャラジャラしてる人に、さあどうぞこちらへみたいなね、あなたこっち来ちゃダメよとか、そこに座ってて、立っててみたいなね。だから、その辺の分給室なんて一番貧乏な人の席みたいな感じになるわけですよ。で、この辺はもう超、超お金持ちですよ。超ってのはもうなんか、なんていうんですか、献金額なんですけども、納税額みたいな感じですね。もう、そして金の指輪こう、四つぐらいはめてないとダメです。そこに座る人たちはね。ということになるわけです。で、私も、そういう人たちにいつもサービスしながらお話をするわけですよ。で、献金係の人は、あっち行かなくてもいいみたいな感じですね。やるわけですよ。で、これがですよ、当時の教会というか一般社会の考え方だと思うんです。お金持ちの人はいくら威張ったっていい。で、しかもそれは、貧しい人たちに対してですよ。貧しい人たちに対していくら威張ったっていいっていうことです。で、おそらく、こういう人たちが、この教会で大きな問題、つまり、この教会のですね、前から3列目ぐらいにまで座っているような人たちが、教会の中でいろんな問題を起こしたわけです。で、それをですよ、いや、今の人たちとは全然違いますからね。重ね合わせないでください。その、パウロじゃなくて、ヤコブにとっていつもこう心を痛めたのは、その人たちが、いつもですよ、教会の中で言い争いをしてたわけです。で、その問題をおそらくヤコブは、まあ、他にもいろんな問題があるんですけども、厳しく、ここで書いていくわけです。で、特に3章では、3章の2節、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するためには、靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって、舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。と。で、同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さい火があのように大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。もうすごいですよね。ここね。もうメラメラとこう炎のイメージが出てきますけれども、この舌は大きなことを言って誇るというのは、これは貧乏な人たちはこの時代こんなことできないんです。舌 を用いて誇る人たちっていうのはお金持ちの人です。自分はこれだけお金があるんだからこんなこと言ったっていいだろうっていう人たちが、わざわざとエルサレム教会の中に、まあ、そんなたくさんはいなかったようですけども、点々といたんです。で、そういう人たちが、まあ、西のなんか東のなんかみたいにですね、まあ、横綱と大関ぐらいの人たちがですね、こう争ってるような感じですよね。ですから、ここはですね、この多くの点で失敗をするというのは、嘘をついたとかそういうことじゃなくて、むしろですね、こうやって、自分の持っているその地位とかお金の勢いでですね、誇ることによって、まあ、言い争いが常にエルサレム教会にあったんだと思うんですね。そういう罵り合いのようなことが、この、エルサレム教会に起こったことに対して、この下の問題が出てくるわけです。で、4章にはですね、これと同じ問題ですけど、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。これは実際に人殺しをするという意味ではなくて、こうやってこう言い争いをすることをイエス様の言葉に習って人殺しをするって言ってるわけですね。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと、こう続くわけです。これはこの3章の下の問題をそのまま、続けて言っているわけですね。ですから4章の11節で、兄弟たち互いに悪行を言い合ってはいけません、自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は立法の悪行を言いと、こう続いていくわけです。で、そうしてこの5章に入っていくから、また金持ちたちというふうに続くんです。ですからこれですね、違う人たちのことを言ってるんじゃなくて、ずーっと同じ人たちのことをヤコブは言ってると思った方がいいんです。聞きなさい金持ちたち、もう一回言うけどみたいな感じですよね、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。こう厳しい言葉がずっと続きます。なんでここまでって思うぐらいですね。でもですね、お金持ちの人たちは、教会の中の争いだけじゃないですよ。さらにですね、このヤコブが我慢ならないことは、4節、5章の4節、見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。麦の借り入れをさせた人たちにですね、お金払わないんですよ。なんでそんなことするんだろうと思うかもしれませんが、おそらくこれが当時の人たちの、普通のやり方だったと思うんです。で、教会にいるお金持ちの人たちも、教会に来てるからといって別に、それはごくごく普通の今までやってきたことだからいいじゃないかということでやってたわけです。みんな知った。誰もが知ってる。当たり前のことじゃないか、そんなのは。なんで貧しい人たちにわざわざその麦を買ったぐらいで、お金やらなきゃいけないんじゃみたいな感じですね。でもヤコブは、それは神様にその叫び声が届いて、あなたたちは五節にあるように、あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。殺される日にあなたはもうそういう風になるぞ。厳しいですよね。なぜここまで厳しい神様からの怒りを買うのか。それはこのお金持ちの人たちが、その相手貧しい人たちは、6節に、あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました、彼はあなた方に抵抗しません。抵抗しない人、抵抗できない人、抵抗できない人だから きなことをやればいいんだ。それは神様の前には通じないんだ。それは神様の前には非常に大きな怒りになってるぞって、ね、このヤコブの手紙のテーマを一言で挙げるとすれば、私はですね、一章の22節だと思うんです。一章の22節、また御言葉を実行する人になりなさい。御言葉を実行する人になりなさい。この御言葉というのは旧約聖書のことだけじゃなくて、イエス様の語られた言葉、そしてその言葉を忠実にこう、説明をしたパウロやその他の人たちの言葉も全部含まれていますから、私たちが読んでいるこの新約聖書を含めて全く同じだと思っていいと思います。つまりそこで語られていることを実行する人になる。ですからこのお金持ちの人たちにも御言葉を実行する人になりなさい。抵抗できないような人たちを、そうやって自分のお金持ちの権力を使って、一番最初礼拝ではあっち、俺たちはここ、それから外に出ても仕事職場でもお前たちなんかに払う金はこれだけしかやんないぞ、そうやって威張り腐っているような姿をヤコブはよく知っているわけです。それはちっともイエス様の言葉を実行していない。私たちもですね、まあ、同じだと思うんです。クリスチャンで社会に出て管理者としてですね、部下がいるような人たちも中にはですね、抵抗できないと言ってですね、言いたい放題、したい放題やってるような人は、これはもうダメですよね。ね、クリスチャンの管理者としてそんなじゃ全く使い物にならないですよね。それは教育でもボランティアでもそうですけども、子供だとか言ってですね、抵抗できないからといって威張って、命令しまくるようではですね、これもやっぱり同じだと思うんです。そこでですね、さらにヤコブは、そのお金持ちの人たちの最も重大な問題に踏み込んでいきます。なぜ、威張ろうとするのか。それはですね、全部つながってるんです。俺たちはここの席だ、お前たちはあっちへ行け、お前たちは、にはこれしかあげない、俺たちの言う通りの言うことを聞けっていうのと、教会の中で俺の言うことを聞かないんだったらって言って、みんなでですね、こうケンケンガクガクといつもやり合っている、それは全部同じなんです。なんで威張り続けようとするのか、人の上に立とうとするのか、相手を怒らせるような言葉を抑えることができないのか、御言葉に従う信仰を実行するためにはどうしたらいいんだということに対して、ヤコブは非常に明快な答えを持っています。7節、5章7節、こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っています。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。耐え忍ぶことができないから威張るのだっていう、パウロじゃなくてヤコブはそのエルサレム教会の人々に対して言うわけです。相手に従いたくないと耐えられないから、なんとか上になろう、そのためにはお金でも地位でもありとあらゆるものを動員して、それに頼ってでもいいから人に従うようなことに耐えられない人がそこに、忍耐のない人がそこで、そういうものに頼って威張ろうとするのだ。そこには重大な信仰上の問題があるんだっていうんです。11節、 見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。ヨブの忍耐というもの、もう今日ここでもうそのことについてお話しする質問ありませんけれども、一言で言うならば、ヨブは何を忍耐し続けてきたのかというと、なぜ忍耐し続けられたのかというと、彼は神様は私のことを決して見捨てない人方だということを信じ続けた人だと思うんです。そこに彼の忍耐があったんだと思うんです。まあいろんなことがヨブ記の中に出てきますけれども、なぜ彼が最後までそれを、彼のその、友達とのやりとりをずっと辿っていくときに、彼がどうして、そこになぜヨブの忍耐を模範とできるのかというと、ヨブは絶対に神様は私のことを見捨てない方だということを信じ続けていったんですね。そこにヨブの忍耐があった。それを模範にする。まあ、このヤコブの手紙をここまで読んでいると、教会のなんていうか、こう、けんけんがくがくとした人は、創造しエルサレム教会の姿を、そしてそれに対してヤコブが、そうやってこう、いろいろと威張っているようなお金持ちの人たちに、もう本当に辟易しながら、この手紙を書いてるんだと思われますけれども、実際にはそうじゃなかったと思うんです。ヤコブの課題は、お金持ちの人が威張ってるとか、そんなことよりも、私の課題はこれだっていうのが実はあったと思うんです。それが、13節からです。あなた方のうちで、まあ、そんなにですよ、お金持ちの人たちのこともヤコブにとっては大きな課題だったんですけども、でも本当にヤコブにとって大きな課題は、もっとあったと思うんです。それは5章の13です。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？これですね、苦しんでいる人、喜んでいる人、病気の人って1、2、3じゃないんです。これは病気の人のことを言ってるんです。この後病気の人のことが明らかに出てくるんです。あなた方のうちの病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その人のその罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。教会の病気の人は特に教会のみんなに祈ってもらいなさいということです。長老たちを招きというのは、まあ、みんなが来たら大変ですから、代表者に来て祈ってもらいなさいということですよ。エルサレム教会は先ほどのお金持ちもいたんですけども、ほとんどは貧しい人たちです。これはエルサレム教会を助けなければいけないということで、たくさん のヨーロッパの教会が、いや、エーゲ海の沿岸の教会がですね、献金を出し合って、それをエルサレム教会に届けるわけです。そのぐらいエルサレム教会の人たちっていうのは、貧しい人たちが多かったんです。ですから、お金がなかったら、薬もなかなか買えなかったような人たちもいました。ヤコブはそういう人たちを訪ねながら、いつも心を痛めてたわけです。でも、彼らのために、ヤコブは、教会の長老たちを招き、主の御名によって祈りなさい。オリーブ油を塗ってもらって祈りなさい。教会の祈りに希望をつなげるようにですね、ヤコブは進めるわけです。それは私がエルサレムの教会でやり続けてきたことだ。17節。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして、再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。エリアのように、エリアは同じような人だったにもかかわらず、彼の祈りは聞かれた。 なぜか、彼は義人だったからです。だったらこの教会の中にも義人がいるべきじゃないか。この病の中で神は見捨てないということを信じ続けて耐える人こそが義人ではないか。そして教会の中は、教会とは互いのために祈りなさい、癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。一方でお金持ちたちが威張っている中で、ヤコブはそういう人たちの喧騒の中でですよ、この目の前にいる病の人たちのことをいつも膝にコブができるほど祈りながらその人たちと一緒に、神様は見放さない、あなたのことを見放さないと手を取りながら、おそらく一緒に耐えながら祈り続けてきた人だと思うんです。そんなヤコブから見れば、お金持ちの人たちがやってるその生き様の非常に薄っぺらな姿が浮かび上がってきて、私も読んでて非常に自分のことが恥ずかしくなります。耐えられなくなって威張る、耐えられなくなって誇る、耐えられなくなって人を見下そうとする。ヤコブはそういう人たちの中でなお教会の中に義人が生まれるように、そしてその義人の祈りが聞かれるんだ、義人の祈りこそがこの社会を、この世界を動かしていくんだ、あなた方は互いに罪を言い合わし、互いのために祈りなさい、この膝にですね、コブを作りながら祈ったヤコブは、そうやってこう静かに言う。威張ったり裁き合ったりするような暇なんかない。義人の祈りは働くと大きな力がある。この見放されないで、絶対に見放されない方を信じて生きて、そしてこの人と一緒に耐え忍ぶ人、苦しんでいる人が耐えられるように一緒に祈る人、見放されることのない方を信じていく歩みというものを、一人一人の中にヤコブはですね、思い起こさせる。そしてそれこそがイエス様が互いに愛し合いなさいと言ったあのお兄ちゃんの言った言葉、そういう意味なんじゃないか。こんなに激しくお金持ちのことを言いますけれども、彼はそのお金持ちの人たちのためにもずっとやっぱりこうやって祈り続けていく人だったんだろうなって思うときに、なんて、なんていうか、自分がどれほどそこから離れているのかということを思わされるような、このヤコブの手紙だなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、エリアは私たちと同じような人でしたが、教会はエリアと同じような人によって集められています。私たちもエリアと同じような人です。どうかそういう中で本当にこの小さなものの祈りが聞かれるような、あなたが求めないからです、求めても受けられないのはあなたが悪い心で願うからですと厳しい言葉を続けざまに言うヤコブは、本当にひざまずいて祈る人だったから言えるのだと思わされます。私たちは本当にそういう意味では小さな中で争ったり、さまざまな心のトゲを持って ってきていますけれども、どうかあなたがまたそれを覆ってくださり、またヤコブのように、耐えて祈れるような、そういう人へと私たちも一歩でも二歩でも進めるように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐式を行います。
イエス様がお定めになった大事な洗礼と聖餐、その聖餐式を行います。まだ洗礼を受けていない方はぜひ、洗礼を受けてこの聖餐に預かれるように、お祈りください。お祈りをいたします。天のお父様、今ヤコブの手紙からあなたの御心を学ぶことができました。私たちもまた実行する人、祈る人になれますように。足りないものをあなたは今日も招いて、今一度十字架を仰がせ、あなたの罪の許しと神の子の命の豊かさを味わわせてくださいますから感謝します。今このパンとブドウの汁を聖別し、主の主を信じる一人一人にお与えください。どうぞまだイエス様を信じれていない方がイエス様を信じることができますように、信じてバプテスマに預かり、この御国の前味の生産にも加わる日を一日も早くお備えください。ありがとうございます。ともどもに神の家族が主にあって一つであり、互いに祈り合い、また愛し合い、許し合い、あなたの御前に仕え合う、また共に御国のために働く家族として、あなたがそれを確認し合う時として導いてください。主体を御手に委ね、主の御名によってお祈りします。アーメン。よろしいの皆さん前で、ご用をしてください。祈りましたように、洗礼をまだ受けてない方はどうぞご遠慮ください。差別ではなく、これはその方の洗礼を待っている、区別している時だとご理解ください。他の教会で洗礼を受けている方は、その教会でとどめられていなければ、ここでも預かっていただいて結構です。